Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2013年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは眠の木学園創設者、歌手の宮城真理子さん。真理子の眠の木45年を踏まえつつ、彼女が眠の木学園で成してきたこと、そして子どもたちへの思いについてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
宮城真理子、眠の木学園理事長、園長、校長。1927年東京都生まれ。1968年眠の木学園設立。障害のある子どもたちの展覧会やコンサート活動、また自身のガラス細工工芸展などを通して表現や造形による人間の育成に努める。1973年に吉川英治文化賞、1991年エイボン女性大賞、辻村教育賞、1992年にペスタロッチ賞、1993年東京都文化賞など受賞多数。2004年には東京都名誉都民に選ばれる。眠の木学園創設45年を迎えた2012年、教育と福祉への長年の功労に対し瑞宝小綬章を授けられる。著書多数。最新刊は小学館刊、真理子の眠の木45年、また CD 宮城真理子ボックス歌の自叙伝もリリースされた。
Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは眠の木学園創設者の宮城真理子さんです。よろしくお願いいたします。昨年宮城さんが創設された眠の木学園が創設45年を迎えられたということで、はい、おめでとうございます。
おめでとう。
おめでとう。
そんなのがたくさんあったら、日本に、私が苦労しなくても日本がちゃんとすべきだと思いますから。やっぱりヨーロッパの方が進んでるなと思いました。でも45年やらせていただいたのは、まだやるつもりなんです、本人はね。でも死ぬかわからないでしょ。で、45年という間を一人の災害もなく過ごせたことは、本当に皆様がお世辞でなく気にしてくださって、日本中が応援してくださってるということではないかと思います。
45年いろんなことがもちろんあったと思うんですけど、45年をこう振り返って、真っ先に思い浮かんでくるこう場面っていうのはどういう場面ですか？
いいこと悪いこと。
いいこと悪いこと。
あのね、悲しかったのは砂地なんですね。砂地。それでたくさんお花を植えようと思って楽しみにして植えたら、ダメだよってその近所のおじさんがおっしゃった。なぜって言ったら、砂地には花咲かないよって、そんなことも知らんのかねって言われました。それで私、あら、そうですかって言って、どうしようかと思ったんだけど、えい、咲かぬなら咲かしてみせよう、野菜の葉っぱって。そう思って、職員とトラック借りて、近所の鳥屋さんとか、鳥飼ってるとことか、豚飼ってるとことか行って、うんちちょうだいって言って、ああ、持ってってください、ありがたいって言って、 毎日そのうんちを運んで、その砂地に巻きまして、かき混ぜて、たい、ブーンといい匂いがするので、いい子はなーにって言うけど、ちょっと困った子は、あーくせーって言いました。で、私困ったな、こんなところへ。知らない私が立てたから、こういうことになったんだなと思ったら、子供に申し訳なくて、ちょっと泣きました。ただ、毎日毎日、うんちを運んでいたら、たくさん咲いたんです、花が。花がいっぱい咲いたんです。で、花園になっちゃったの。それで、皇后様が、その花をご覧になりに来たの。それが嬉しかったですね。嬉しくても泣き、悲しくても泣き、それと子供たちが私一生懸命母に習ったことをやっておりましたらね、教え方を、絵をどんどん描くようになりまして、展覧会をやるようになって、私出たーと思って、それも嬉しくて泣きました。だからよく泣きます。
いやー、でもその最初本当砂地だったところにね、ちゃんと花が咲くまでになった。
そしたらね、はい、咲いたの。忘れて言うの。そしたらね、おじちゃんがね、もういるようになったから返してくれとおっしゃったんでね、借りてたからお返ししたんだけど、せっかく咲いた時だったから悲しかった。
でも
それも生活を一生懸命苦しんでやってらっしゃる方としては当然のことだと思いましたから、どうぞって言ってお返ししました。で、お金がないことは言っちゃいけないと私の死にましたけど彼氏が言いましたから、言いませんけど、お金がなかったこと悲しかったし、お役所の書類が私書けないので苦しかったです。自分が書類を書ける能力があり、それと3カ国ぐらいの語学力が持ってたら随分楽だったろうなぁと今も思ってます。それともうちょっと体が丈夫だったらよかったなと。思ってます。
根室木学園、まあ、今は、静岡県の掛川にその大きな80ヘクタールの土地があって、うん、
そこ
に
山も
あって、はい、そこにはどんな施設が今はあるんですか？
子供たちのお家でしょ。それからホール、音楽やれるホール、
はい、
それから文学館、図書館、それから美術館2つ、それからお客様用のお家、それだけでございます。
いやでもいろいろありますよね。それはそのネーミングも、例えば優しいお家だったり、こう星に祈るだったり、こうネーミングも素敵ですよね。これはネーミングは宮城さんがお考えになるんですか？
いや、早くしろって言うからかその場で書きました
そういうところに、例えばだから優しいお家だったら、それは入所施設、まあ、障害児の方の入所施設なわけじゃないですか。やっぱだからそこに優しいお家ってついてるだけで、やっぱそれは優しい気持ちになりますよ。それは
そう、うん、
なりますよ。
はい、嬉しい
だからそこが素敵だなと、まず本当だからネーミングのところから僕は素敵だなと思っていたんですけど、
ありがとう。
もともと例えば根室木、もっとだから狭さが溜まると、ネムの木そのものもどういう思いでこう名前をつけたんですか？
私ね、はい、東京生まれ で、
はい、
で大阪へ3年間父の仕事で行ったんです、
はい、
そして大阪でね、初めてネムの木を見たんです。優しい葉っぱで優しいお花なので、お母様これなんてお花って聞いたら、ネムの木って言うのよ、夜になると眠るの、優しいでしょって言いました。だからずっと覚えてたの。
あ、
そしてね、
はい、
今度はお役所の人と見に行きましてね、お役所の人がなんか一生懸命書いてらっしゃるんですよ。 私は、こんな海辺しか買えないのかと思ってたの。そしたら、名前なんてつけますかって、もう考えてると思ってお聞きになったの。私、ここサワサワサワっとほっぺたさ撫でるのがね、なんかサワサワサワっと撫でたから、何かと思って見たらネムの木だったの。で、あら、ネムの木って、独り言言ったんですよ。そしたらその方がネムの木ですねって書いちゃ、書いちゃったからネムの木。
ああ、そうだったんですね。
それでネムの木嫌じゃないでしょ。
うん、そうですね。
それでネムの木にしました。
ああ、そういうことだったんですね。なるほど。
情けないでしょ。
いえ。でもネムの木って、まあそういう、だからお花も可憐だし、こう優しい感じですけど、うん、ちょっと調べてみたら、結構その木としては、かなりたくましいというか、その。
たくましいの。
ね、こう何にも、こうね、それこそ砂地みたいな、なんか川っぺりのとか、ああいうほとんど栄養もなさそうなところにガンガンこう育つじゃないですか。う
ん、どんどん育つの、ね。それでね、種まいといたらもうどんどんどんどん。それでね、これがちょっと伸びたら5センチほど、こう植木鉢に入れて、売って、ネムの木のネムの木って売ろうかしらなんてね。
それぐらいやっぱたくましい木でもあるわけですよね。
そうです。
ね、そうなんですよね。
もう大きくなるの。
うん。だからなんかその辺のたくましさみたいなとこも、こう、ちょっと名前に。
似てるでしょ？
うん、そう。だからそこはすごい共通してるなと思ってたんですよね。
ありがとう。じゃあ、後悔して取り替えなくていいの？
もう絶対買えない方がいいですね、それはね。で、まあそんなネムの木学園の45年、まあ今回ね、そのマリコのネムの木45年という本という形で、こうエッセイ集も出されているんですが、
はい、
まあいろんなエピソードをここにもね、書かれていらっしゃいましたが、この、改めてその子供たちの、こう、うん、ゆっくりとなんだろうけどでも着実に成長していく、そういう姿がいろんなところにいろんなエピソードが入ってましたが、
はい、
そういう子供たちの成長の姿に思うことってどういうことですかね。
優しさをで、ね、うん、いっぱい包んであげたら子供ってなんて強いんだろう、才能を持ってるんだろう、どんな子供たちにも何か才能があると。そしてお役所の言葉じゃないんですけれど、何か自分でもってやることができて、何か自分で税金を1円でも払えたら人間として素晴らしいことではないかなって思います。で、その本はね、5年ぐらい前の本なので、ね、連載してたの。そしたらなんかちょっとうちわで嫌なことがありましてね、ドロちゃんとかなんかが入って、それで嫌なことがありまして、私気絶しちゃって入院そのままになっちゃったんですよ。それで忘れちゃったの、それの連載も忘れちゃったし、で編集者が変わったからそれも終わってたら、この間こんなにたくさんあるのになぜ出せないんですかって来たから、そんなにないわよったら、ありますよってから、じゃあ出してって言ったら勝手にできちゃったの。それでその CD は、
はい、
CD お出しになりませんかって言われて , 笑ってからかわないでくださいって言ったの、
はい、
言ったら100曲ですよって言われたんですよ。へえって言ったら100曲ですよって言われて、100曲、私100曲もあるのって言ったら、まだこの100曲以外にまだ100曲ぐらいあるんです。それでじゃあやる、私おっちょこちょいでしょ。
それがね、この CD ボックスセットでね、そう、ちょっとさっきの子供たちの話になりますが、やっぱ先ほどおっしゃったこう優しさで包んだらもうすごい才能を発揮することができるようになる。それはだから本当にそのネムの木学園の子供たちの作品とかも見ても、そのやっぱり表現とか造形の才能ってすごいなって、本当にだからまず最初にそこが来るんですけど、その第一番に本当にこう死の子の言わずにすごいっていう言葉しか出てこないんですけど、 それはでもやっぱりさっきおっしゃってた優しさで包んだら出るものになるんですか？それは
私ね、うん、絵描きさんになりたかったんです。
あ、ご自身が、
はいはい、小さい時、はい、3歳か4歳で母が病気でよく寝てましたから一緒に描いてたんです。そしたら母の方がとってもうまいので、私お母様はなぜそんなにうまいのにマリちゃんはこんなに下手なのって言ったら、そんな人のことをとやかく言うものではありません、自分は自分の絵を描きなさい、あなたの思った通り描きなさい、お母さんは残念ながら大人になっちゃったからあなたのような素直な絵が描けないのよ、自分の思った通り描きなさいって言われたから、うわーこれはいいと思って私絵描きになるつもりでいたんです。ただ小学校上がりましたらね、小学校ね、先生あまり空気がいいから、ラジオ体操の気持ちがいいから、うーんって背伸びしたらあまりいい気持ちだから、手の長い子供描いて紙で手をつないでこういうのして、なんか変な形に紙で作りましてね、長い手の子供描いたんですよ。そしたら先生が、そんなあの絵を描いてはいけません、ちゃんと常識のある絵を描きなさいっておっしゃったの。それでこの先生つまんないなと思いまして、絵を描くことは挫折いたしました。それで今期子供ちゃんは台を与えてはいけないような気がします。このコップを描きなさいじゃなく、コップ置いといたら勝手に描くでしょ、綺麗なコップだったら。それはお母さんのちょっとした気遣いの優しさでしょ。そしたら綺麗なコップ描いたら、私のやり方ですよ、うまく描けたわね、上手ねって言っちゃいけないって思います。だってそれが一番いいと思ったら困るもん。だから嬉しいわって言います。嬉しいわ、こんなこの絵をくださって嬉しいわって、私にくれるの嬉しいわって言ったら、人が喜ぶと子供喜ぶのよね。そしたら嬉しいわって言ったら、子供はまた嬉しいって言わせと思って、一生懸命どんどこどんどこ書いてくれる。だから私、これは間違ってるか知りませんけど、本当は大人になってデッサンもちゃんとやらなきゃいけないんだけど、私は子供に教えるのならデッサンがどうのっていうのはいらないことだと、感じたこと、あなたが感じたこと、思ったことを書いてねって言いますから、空黄色く見えたら黄色く書けばいいでしょう。黄色く書いてきても嬉しいわって、黄色く見えたのね、嬉しいわって言います。だってその子には黄色く見えた夕焼けか分かりません。だから私にはそういう言葉とか教え方とか、優しいことは強いのよとか、才能をみんな持ってるってそう信じなかったら何もできないもん。歌もダンスも、それから国語が一番大切ですね。5つぐらいの時に知恵の遅れてる子ですよ。その子たちに私が一番最初に教えたのは星の王子様です。それから賢者の贈り物、そういうのを教えます。分かっても分かんなくても優しくして、僕これをあげたらいいと思ったけど、母さんクリスマスにはこれじゃなくてこっちの飴の方だったのねって、そんなことはないけどそれもあるねって言ったら、あ、そっか、それが賢者の贈り物かって、何年か経ってその子はそれに気がつきます。で、私は子供って才能を持っていると信じております。
ガモの件がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは眠の木学園創設者の宮城真理子さんです。嬉しいわっていうのがすごくだからつながっていきますね、
ずっと、ね、
それがすごくこう本当つながっていく、うん、言葉表現ですね、それはね。だからね、うん、そのさっきの絵を褒める時もこれが一番いいとかいうことになると、そこ こで、
そればっかり、
ね、そうです
よね、それ系統
ですね、そこで一応おしまいっていう、はい、ね、そのぶつ切れになっちゃうけど、
そう
嬉しい輪だとすごく滑らかにつながりますね、それね。
だ嬉しがってくれたら、
うん、
優しいですから、また描いてくれます、うん、違う絵を、
うん、その嬉しさには順番もないし、
はい、
そういうことですね、
はい、
それが
一本描いても、
うん、
その子の全力で描いたなら筋をその子の絵です、うん、これは親の責任になるけどね、お父ちゃんがね、世の中が貧しくてお金持って帰ることができなかったら、お母ちゃんはおかずを美味しいのを作ってあげることができなかったら、お母ちゃんイライラしませんか。イライラしたら当たるものは子供でしょう。そしたら子供ぶん投げるのは私、お父ちゃんが悪い、お母ちゃんが悪い、そういうことではなく、やはり経済、国ですね。だから経済もちゃんとしてなければ優しくなれないな。だから母ちゃんばっかり責めたらいけないな。そんな風に私みんな思っちゃうの。だから家おいでよって言いたくなっちゃうの。で、小さい子、子供たちは優しく、いいよ、これいいよっていうのね。子供を真似して、私の通り、うん、いいじゃない、うん、面白いよって真似て言ってんの。でね、もう長いですから、結婚して子供のできた子もいますでしょ。たらね、訪ねてきたんですよ。で、いらっしゃいって言って、ちょっと待ってねって、今ガラス切ってるから危ないからって言ったら、ちょっと待たせといたらね、子供にね、何回子供がいたずらしたらね、ダメでしょ、そんなことしたら。ダメでしょ、危ないでしょって、私と同じこと言ってんの。私と同じこと言ってるわ、と思いながら、言葉を気をつけなければいけないと思いました。
やっぱ言葉でそれは伝わるところがもちろんあるし、
うん、
その言葉を、ね、最初は意識しなくて、ただ真似てるだけでも、ね、後々になって、それこそ5年経って、10年経って、そのことに意味に気づいてくることもあるだろうし、
そうです、
ですね、
だって知恵が遅れているから、年齢は5歳になってても頭が悪くて遅れてたら1歳と思えばいいじゃない。だから1歳の赤ちゃんにお話ししてあげるようにしてあげれば子供は幸せね。
そうですね、それで後でもしかしたら気づく時があるかもしれない。
それで言う、聞きに来る、その時は、
うん、
とその時は本気かどうか一目確かめて本当のことを言う、う
ん、そこはちゃんと本当のことを言う、うん、
日本語ってね、
はい、
素敵ね。私、あの子供たちが日本語を使って英語の時間もありますけども、まだハローだけで、もう5年も経って言えなくなっちゃう。その代わり黙ってくっついて友達になって、外人と一緒にピアノニストにピアノ弾かして歌ってますよ。それは楽しいです。だ、それに混ざらないとダメね、私が。で、混ざって私がどんがらがっちゃどんがらがっちゃ騒がないと、だから私もやってるから。
言葉の大切さ、やっぱりその言葉を本当に言う大人の側の方が本当によっぽど気をつけなきゃいけないところですね。
大人の、
うん、大人の
責任です、
ですね、うん、
と思います。その代わり、それでも私は自分のこと僕って言ったりなんかしますけど。
嬉しいよっていうね、
嬉しいや、ね、
そういう言葉ですね、やっぱりね。嬉しいっていうことをもっと前面に押し出したらもっといいのかなっていう感じが今すごくしてますね。ありがとうございます。ちょっとこちらの、CD の話なんかもお伺いしたいんですけど、100曲ね、 あの、もっと200曲以上ある中で100曲
そう
今回 CD になったということで、これはその歌手として活動再開ってことなんですか？
そうじゃないです。私何もやめてないもん。
ああそうですか。
はい、はい、私時々自分で、はい、歌手宮城まり子とか俳優宮城まり子とか書きますよ、ふざけてでもやめてはいないけど、その仕事が来ないだけで、
うん、じゃあちょっとお休みしてたけど、またやりますよっていうぐらいな感
じ。そうじゃないんですよ、うん、びっくりしたんですよ、うん、100曲も
ねえ、すごいですよね。これ CD の厚さだけで相当、これ何枚ですか？ 1,2,3,4,5 枚で、あと解説書がついてますけど、
はい、
すごいなこれ。でもその、歌手としても、いろいろと活動していくということになるわけですか、今年は。
どうしましょう。
どうしますか。
どうしましょう。
子供たちからはどういう反応なんですか。お母さんと一緒に。
嬉しい。
嬉しい。嬉しい。
だから出られない子は。拗ねてる。だから今度ね、
はい、
って自分のね出られないことが音痴の子もいますよね。それはどんなことがあっても出られませんね。あの美しいコーラスだから。そしたらね、私こう言うんですよ。歌なら歌がオリンピックの選手はスポーツだからそれでもって生きてるんでしょ。だからあなたはスポーツちょっと苦手じゃないの。そしたらスポーツでない感じることをそっちの方を勉強して詩を書きなさいとか絵を書きなさいとか、絵は何色に見えてもいいのよって時々この頃は言います。それから文章、手紙。だから私一生懸命手紙書くのがしんどいですね、子供にね。そしたら子供が手紙よこしますね。だからダンス私もすると必死でやってますね
じゃあいろんなところでまだまだ本当に現役でずっとやり続けていかなきゃいけないですね、お母さん。
私、
うん、
ダメ
いやいやいや。
だから自分の覚悟の上では明日朝死んでても満足でございますっていう顔をしていたいです。でも子供たちはあれだけ全部ではありませんし、ほんの少しですけど伸びたんですから、ないと思われている才能が出たんですから、私こんな嬉しいことない、うん。
眠の木学園を、うん、こう応援するために、
うん、
具体的にこう広く我々ができることってどんな応援の仕方があるんですか？
私ね、名前聞いてごめんなさい。よく何かを差し上げなければならないとか、なんかどっか地震があったからこうしなきゃならないとかってやるでしょ。その行動はすごく素敵なんだけど、それをなんか見せるような形でやるのが一番嫌いで、眠の木の子供さえなんか事件がありましたらお小遣いを箱に入れて貯めて、お母さんこれあげてって言います。そしたら私こっそり持ってって渡します。やっていただくのなら、そうですね、今は日本中が経済の問題で大変なものを抱えているから、私やはり同じように経済ですね、今はお金欲しいなと思います。それと人、手伝ってくれる人欲しい。
それが一番やっぱり今必要なものなんですね、
はい、
手伝ってくれる人、
はい。
この番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生という方はどんな方ですか？
この人は先生だって思う人がいっぱいいるの。一番最初にドキッとしたのは高見純という小説家いらっしゃいます。高見先生が なんか学園へ来ていろんなもん連れてきて、帰りになんていうの、あの屋台みたいなあるでしょ、
はい、
それでおでんとか、
はい、
それ、
はい、
そこへ入ろう入ろうって言って面白がって入って、マリちゃんはお茶で、みんなはお酒で、それで食べたの、遊んだの。でもすごく面白かったの。ただ先生は、何か悲しいことが終わりになったのだろうと思うんだけど、星は何でも知ってるっていう歌を何遍も歌ってらっしゃったの。そしてとうとう12時過ぎちゃったの。12時過ぎちゃってね、でももう帰りましょうよっていうことになって、帰ろうとした時に、もう亡くなりになったから許していただけると思うけど、奥様がね、マリちゃん車はどうしてる？待ってる？っておっしゃったの。私びっくりしましてね、12時過ぎて遊んでいるのに運転手さんを待ってもらうわけにはいけません。だから私は、あら、ごめんなさい、もう遅いから返しました、帰ってもらいましたって言ったんです。たらばっかね、そういう時のためにいるんじゃないのって言われて、あ、そうかなって思いました。それで、ね、酔っ払ってらっしゃるはずのママは急いで車探しに、タクシー探しにいらした。酔っ払ってるはずの高見先生がそばに来て、で私の肩ポーンと叩いて小さい声で、マリちゃん、君のしたことの方がいいことだよ。こんな時間に待たせとく方が悪い。君は一生その気持ちを忘れるな、おっしゃいました。で、えっと思って、人のことを考えろということなんだなって思いまして、はいって言ったら、奥様帰って、車呼んで帰ってきたら、また星は何でも知ってるっていう歌いながら、タクシー乗ってお帰りになったけど、手を振ってお帰りになった時、私、マリちゃん、あなたが正しかったよっておっしゃった時、私の人生の先生だなと思いました。そういう方、私幸せにもいっぱいいるのね。
そういう先生がいっぱいいるんですね。
それがね、うん、それが私の先生なの。ABC を教えてくださるのも先生。けど、そういう先生の方が、今の私にバチーッと、嬉しくさ、突き刺さる。
すごく、嬉しいです。嬉しいですよ。嬉しいな、嬉しいなですね。嬉しいわ、うん、わって言うとちょっと僕が変ですから、嬉しいなですね。嬉しいです。
嬉しいわでもいいですよ。
嬉しいわでもいいですか。
でも、はい、女の言葉ね。
ね、嬉しいです。
嬉しいわ。
はい、今日
は嬉しいよはどう？
あ、嬉しいよ。嬉しいよだとちょっと、僕が偉そうじゃないですか。
うん、そうか、嬉しいな、
嬉しいな、嬉しいなぐらいでいいですかね、
は
い、
なでいいですね。
本当に今日はお話をお伺いできて本当に嬉しいなと思いました、うん、はい、ラジオ版学問のすね、本日は眠の木学園創設者宮城真理子さんにお話をお伺いしました。先生というかお母さん、嬉しいな、ありがとうございました。
お母さんじゃないよ。
ありがとうございました。
どういたしまして。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、眠の木学園創設者歌手の宮城真理子さんをお迎えしてお送りしました、宮城真理子さん、眠の木学園の子供たちのお母さんでいらっしゃるわけですけども、本当にこう優しさで包めば子供は必ず育まれるのだというのは本当にこう説得力のある、そして実感のある言葉でしたね。そしてまた目の優しさが本当に印象的ですね。キラキラしてるんですよね。宮城真理子さん、お会いできて本当に嬉しいな。さて、ここで番組からのお知らせです。この番組初の本、 学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されております。これまでにご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター学問アンダーバーすすめでも情報発信しております。学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。